今日から列王記の第一が始まります。列王記とある通りに、このイスラエルの王の系図、そしてまたその王たちがどのようなことをしたのかということが記されてあるわけです。読んでいくならわかるわけなんですけれども、決して神様に忠実ではなかったその姿を私たちは見ますけれども、そのようなイスラエルをも神様は選び愛してくださっておられる。それはもう私たち自身にも当てはまっていくものがこの中に記されてあるわけです。まあ言うなれば、イスラエルは神に反逆し、そしてまた大変な苦難を負っていくわけですけれども、しかしそれでも誠の神様はイスラエルを愛し憐れむ方であり、また救いに導いてくださるということを私たちは学ぶことができます。今日はこの一章でありますけれども、このところにはダビデの息子アドニアの反逆と、そしてまたソロモンが王になるということが記されてあります。まあ、五節を見るとハギデの子アドニアとあるんですけれども、このアドニアはこのダビデの息子であったわけです。それは6節の終わりを見ると、彼は非常に体格も良く、アブサロムの次に生まれた子であったとあります。アブサロムも父ダビデに反逆し、自分が王となるとした人物であったわけです。しかし彼はダビデのその家臣によって討ち取られ殺されてしまったわけです。そしてなんとそのアブサロムの次に生まれた、まあ言うなれば兄弟であったアドニアが、五節を見ると私が王になると言って野心を抱き、また続いてアブサロムと同じように反逆するということを行ったわけです。もう兄弟揃ってもう自分が王になる、そのことは決して神様は良しとはされなかったわけです。ダビデの後継ぎとなって王となるのはもうソロモンというふうに決められていたわけなんですけれども、まあ、アドニアは言うなれば、まあ腹違いではあるんですけれども、まあ、ソロモンの兄になる。しかも彼は体格も良くというふうに出てるわけですけれども、アブサロムももう高男子であった、おそらくは容姿も立派であり、またソロモンよりも年上であって王になるのにふさわしい人物だと、いや見かけによるならばそのように判断されたのではないかと思います。7節を見ると、このツェルヤの子ヨバブと祭司エブヤタルに相談したので、彼らはアドニアを支持するようになったとあるわけなんです。まあ、そのようにして人々の支持を集め、そして彼は自分が王となるということを宣言したわけです。しかしそのことを、まあ、11節を見ると、ナタンはソロモンの母バテシバにこう言った、我らの君ダビデが知らないうちにハギデの子アドニアが王になったことをあなたは聞いていないのですかと。このナタンは預言者であったわけです。そしてかつてダビデがこのバテシバと姦淫の罪を犯した時にやってきて、そしてダビデをいさめた、そしてダビデは悔い改めて神様の前に自らを全く委ね、そしてまたこのその罪が許されるということがあったわけです。そしてその時に生まれる子供は死に、その後にバテシバは身ごもってソロモンを産む、そしてそのソロモンが実はダビデの後継ぎの王となるということが定められていたわけです。そしてそのことをダビデの王のところに行って、まあ、話すようにとこの預言者ナタンは進めたわけです。そして14節の終わりを見ると、私もあなたの後から入っていってあなたの言葉が確かであることを保証しましょうと言ってるわけです。預言者というのは神の御言葉を取り継ぐ人であったわけです。まあ、神様の御心を知らせる。ですからナタンが取ったこの行動というのはソロモンがダビデの後を継いで そして王となるということが定められている。そのことをこのナタンは知らせるということをしたわけです。そして先にバテシバが行ってそのことを告げ、そしてその後にナタンが来たわけですけれども、この息子のアドニアがこの自分から王となるといったことをこのダビデに進言して、そしてこのダビデにこのソロモンが後継ぎになるということをもう一度確認させたわけです。どうしてこういうことが起こったのか、実は6節にその原因が出ているわけです。6節に彼の父はお前はどうしてこんなことをしたのかと言って、彼のことで心を痛めたことは一度もなかった。まあ言うなれば甘やかして育てた。それは先のアブサロムも同じであったわけです。その二人の兄弟をなんとダビデは全くいさめるというようなことをしなかった。それは決して良いことではなかったわけです。それがこの息子たちの反乱ということにつながっていて、先にアブサルムの時にはもうダビデは王宮から逃げ出してアラノをさまよっていかなければならなかったというような、そのような辛苦をなめるような状況であったわけです。このことのダビデは覚えて、29節を見ると王は誓っていった。主は生きておられる。主は私の魂をあらゆる苦難からあがない出してくださった。この神様を彼はもう一度このところで褒めたたえているわけです。私の魂をあらゆる苦難からあがない出してくださる。自分の実の息子が家来の手によって殺されるっていうような、そういうもう苦しみをも彼は味わって、アブサロム、ああアブサロムと嘆いたことがあったわけですけれども、あらゆるその苦難の中から主は自分を贖い出して救ってくださったということを彼は本当に神様に褒めたたえているわけです。そして30節を見ると、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私に代わって王座に就くとバテシバにはっきりと言ったわけです。そしてそのことはまたこの33節のところを見ると、お前たちの主君の家来たちを連れて私の子ソロモンを私のメロバに乗せ彼を連れてギホンへ下れと言ったわけです。そのところで34節には、祭司サドクと預言者ナタンはそこで彼に油を注いでイスラエルの王とせよ。実はこの旧約時代においてこの王の任命、そして祭司の任命、預言者の任命に関しては実は油を注ぐということがなされたわけです。そしてこの救い主という言葉が あるわけなんですけれども、実はこの救い主、ヘブル語のメシアというのは油注がれたものという意味があるわけです。そしてこのソロモンはある意味このイエス・キリストの一つの形ではないかと言われています。それは33節にあったこのメロバに乗せられていったということにもまた意味があると言われているわけです。そしてソロモンはこの王となって、そして39節を見ると、祭司サドクは天幕の中から油の角を取ってきてソロモンに油を注いだ。彼らが角笛を吹き鳴らすと民は皆ソロモンを万歳と叫んだわけです。そしてダビデ王がソロモンを王としたという、そのことがアドニアにも伝わっていった。そしてそのことの次第はこの後に記されてあるわけなんですけれども、このソロモンが王となったということを聞いた時にどうなったのか、49節を見ると、アドニアの客たちは皆身震いして立ち上がり、それぞれ帰途に着いた。指示してアドニアに集まった者たちはもう本当に蜘蛛の子散らすように みんなそれぞれのところに帰って逃げていってしまったわけです。そして自分が王となるといったあのアドニアもどうであったのか、50節見るとソロモンを恐れて立ち上がり行って祭壇の角をつかんだ。この祭壇の角をつかむっていうのはもう命乞いをするっていう一つの現れであるわけです。そして彼は祭壇の角を握って51節の終わりを見ると、ソロモン王がまずこのしもべを剣で殺さないと私に誓ってくださるように、もうそのように言ったわけです。そしてソロモンはどうしたのか、彼を祭壇から降ろさせて、53節を見るとソロモンは彼に家に帰れなさいと、なんと彼を許して帰らせるということをしたわけです。ですからそういうこの姿を見てもソロモンはまあキリストの雛形というふうに言われているわけですけれども、ソロモンにはまたそうした憐れみの心があったということを見ることができます。何よりも私たちは神様の御心、また神様には計画があるということを私たちは知らなければなりません。そしてダビデ王も年老いて、そしてまた心の弱さというものがこうしたところにも露呈したわけですけれども、神様はナタンを使わして神の御心を行われる。そしてその神様がもう願われた通りにソロモンが王となり、そして彼はイスラエルを治めていくという姿がこの後に出てくるわけですけれども、また私たちは神様の御心が何であるのか、自分は何をすべきなのか、私たちはまずこの神の言葉聖書を読み、神の御心を知り、また私たちは神様に従って豊かな恵み、そしてまたその祝福に預かっていくものとさせていただきたいと思います。